理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第277回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
収録ももう9月に入ってしまいまして、とは言いながら
9月に入ってしまいました。はい、
今週もまた台風のニュースがやってきております。
あ、そう、台風また来ました
ね。多分この配信をしている頃には、もう日本を通り過ぎているんじゃないかと思うんですけれども、はい、今年は本当に台風多いですね。
多いですね。なんか8月も、まあ例年に比べて過去に比べて一番多かった年ではないにしても、やっぱりそこに匹敵するぐらい多かった年だと思います、うん、でなんかニュースを見ていても、うん、ニュースの中に気象情報っていうのが必ず入ってくるような気がするんですよね。
あ、そうそうそう、あの気象コーナーじゃなくて、
そう
トピックとしてどこかでたくさん雨が降りましたとか降りそうですか。
そうなんです。
そういうのはありますよね、はい、
気象予報士が大活躍です。
そうですよね、
はい、
そんなに活躍しなくていいのにね。
そう、なんか普通に毎回テレビを見ていて、あ、なんか気象の天気予報の時間以外でも気象予報士の人が出てるなっていう気がすごくしたんですよね、うん、ってことはやっぱりちょっと天気というのが、そうそう、天気が災害になっちゃってる。
そうだから、ニュースのトピックになってしまっているあの天気情報が増えて、うん、あのたまにこういろんなことを喋んなきゃいけないんで、お天気の枠の中に時間が収まんなくて、最後まで言えないうちにこうブツって切れちゃうの何回か見ましたよ。
え、それはすごい、
うん、だんだんね、こう平年並みとかっていう、まあ、大体はここ30年分の平均、
はい、
から外れてるかどうかっていうので見ること多いんですけど、その辺が当てにならなくなってきてるなっていうのを感じてるところです。
はい、もうどんどんどんどんなんかずれてきてる、よれてきてるような気がします。
で、この前もちょっとお話をしたんですけど、はい、ちょっとだけ地球温暖化をするっていうのは、温度がちょっと上がるっていうだけじゃなくて、うん、
はい、
その台風が起きやすくなるとか、長続きするとか、
うん、
あとは、集中豪雨が降りやすくなるとかっていう、ちょっとだけなんていうかな、量が変わったんじゃなくて質が変わる感じになりますよね。
たかが温度が1度2度上がったでわけでは済まないわけですね。
そう、もっと言うと温度が 0.1 度 0.2 度上がったっていうので、うん、去年よりも 0.1 度あったかいねっていうんではなくて、例えば梅雨の時期がずれたりとか台風がたくさんになったりとかっていうのに影響があるんだなっていう感じがしています。
ね、本当にもうここ何年もどんどんどんどん いわゆる異常気象、気象による災害というものがしょっちゅう起きていて、まあ、それが全てが地球温暖化に起因するとは言わないにしても、なんかあるのかなっていうふうに思っちゃいますよね。
そうですね。一方で、なんだろう、こう、あっちこっちで堤防をしっかりしたりとか、
うん、
治水、ダムを作るのも、こう、発電だけではなくて、洪水を防ぐような目的もあるじゃないですか。
はい、砂防ダムみたいなやつですね。
とか、本当に、雨の量をコントロールするとか、川の量をコントロールするとかっていうので、被害を少なくする努力もされているので、その辺のね、はい、駆け引きというか、
うん、その、何百年に一度の災害に対して、どこまでお金をかけて、予防するかっていう、結構難しい問題になりますよね、
難しいと思います。以前もね、うん、こう、埼玉県の春日部にある、こう、地下にすごい大きい水を溜めるとこ、
ああ、地下神殿ってやつですね。
うん。とかに見学に行ったことあるんですけど。
はい。
年に、何十回も稼働しないんですよ、結局。
ああ、まあ、そんなに稼働しないのを前提に、でも、何かがあった時用の貯水池ですもんね。
そうそうそうそう。なので、あちこちでね、はい、そういう施設が作られていて。
うん、
被害を少なくする努力もされてるんだけど、
はい、
全部は間に合わないし、
うん、
かといって、そういうのを対策をして被害を少なくするっていうのも継続的にね行われているので、
うんうん、
なかなかこうなんていうの、追いかけっこではないけれども、
うんうん、
どこまでを想定して何を守るのかっていうのはなかなか大変だなというふうに。
そうですね。ただでできるものじゃないですもんね。
そうですね。
はい。
うん。あの、水害とは違うんですけど、
はい。
東京の練馬のところで、うん、大きい水道管、3メートルぐらいある水道管の敷設工事の工事現場の見学に行ったんですよ。
はい。
で、そういうとこだと、新しい水道管を作って、古い水道管がこう傷んできたのの交換をするとかっていうのをやっているんですけど、うんうん、なかなかね、こう公共事業って、お金の無駄遣いだって叩かれたりすることもある一方で、
うん、
こうインフラというか、その、社会基盤の整備って、なんていうかな、見直されてもいいかなって思うこともあったりします。
そうですね。結構、当たり前にあるものにお金が実はかかっている。メンテナンスにもお金がかかっているということ。あとは、結構公共設備が、整ったの、インフラが整ったのって、前回のオリンピックぐらいっていうのが多いみたいなんですよね、やっぱり。
そうですね。きっかけとして。ちょっとね、無茶なこともあったりするんですけど、
うん、
下水道の発達というか普及とかは、うん、オリンピックの時はすごい、うん、急ピッチで進んだっていうのとかね。
うん。で、そうすると、まあ、やっぱりもう何年も前だと、寿命っていう問題も出てくるんですよね。
うんうん。
で、今まで多分寿命ってあんま考えてなく、せいぜいメンテナンス費をギリギリの費用だけ確保はしていたのが、結局、それじゃあもう拉致が開かなくなって、できていてっていう問題にも最近は直結してるような気がします。
ということでですね。
はい。
次オリンピックがまたありますけど。
はい。
その時にこう社会基盤、
うん、
っていうのが充実する方にお金がちゃんと使われるのかどうかは気にしてもいいかもしれないなと思ったりはします。
はい、そうですね。
はい。
そうか、そういう時に。ふるさと納税、最近のふるさと納税って、うん、そのお金をどういうのに使いますかっていうようなのが選べるのがありますよね。まあそんなに細かくではないけど、例えば子供の費用を使いますとか、自然を守るために使いますとか、インフラ整備に使いますとか、そういうようなのを選べるのがあった気がします。
そう、私のね、生まれたところは、
うん。
返礼品っていうのは、はい、ほとんど用意してなくて、その代わりに、その、体育館とかそういうスポーツ施設の充実とか、
うん、
いくつかのところに分けられて、どこに、うん、寄付というかお金をかけますっていうのが選べるのはやってましたね。
うん、逆にもうそっちに特化してるんですね。
うんうん、っていうのをやってました、うんうん。
はい。
そんなことを思う、9月なんですが、
はい。
こんな、編集じゃないや、ポッドキャスト配信の合間を縫って、
うん、
ハワイ島の、
はい、ハワイ島の、
スバル天文台望遠鏡、
はい、
の見学を申し込み、
なんだす、え、申し込みが必要なの？
無料なんですけど、事前申し込み必要なんですよ。
ほう。
で、近くまで行ったのに、
うん、
ハリケーンの影響で見学ができないという体験を先週してきました。
あら。あら、
ま
あ、
平たく言うとですね、ハワイへ、旅行に行って、スバル望遠鏡を見る準備をしていたのに、ハリケーンの影響で、
ね、ハリケーン何ですか？
ハリケーン、名前忘れちゃいました。でも、ハワイに、観測史上2回目の大きいハリケーンがやってきて、そのために、マウナケア山っていうすごい高い山の途中の道が崩れてしまって、
は
い、
え？
で、危険だってことで、一般の方通行止めっていう風になってしまったタイミングで、うん、上に行けず、
あら。
私が予約した時間から、なんだっけな、3時間後に開通したっていうね。
はい。それって時間なんですか？何時から何時まで OK ですとか？
ハリケーンが来て、 ダメですっていう週末から何日か通れなくて、
うん、
そろそろ開くかなっていうタイミングだったんだけど、結局間に合わなかったっていう。
でも3時間のズレだったと。
そうです。同じ日に、そのマウナケア山の山頂から夕日を見ましょうっていうツアーも申し込んでいて、
はい、
中腹まで下山したら、
うん、
もう一回そのツアーでってか、次のツアーで、
うん、
山頂まで登って、まあ、正確に山頂付近までね、登って、うん、夕日を見るというのを計画していたんですけど、
はい。
実はその夕日を見る方は行けたんです。
ああ、じゃあ、マウナケア山には登れるようになったわけですか。で、
そうです。
その、スバル望遠鏡の見学が夜間やってるんだったら間に合ったわけですか。
あ、てか、夜間はお仕事してるんで、
あ、そっか。
見学は昼間なんですよ。で、1時半から、午後1時半からの会に行けず。
ああ。
はい。
翌日ツアーを申し込んでる人は行けたわけか。
ですね、週に2回しかやってないので、で、
翌日はダメ。
なおかつ、だいたい、10日ぐらい前に締め切ってしまうので、
あら。
残念でした。
残念。
本当に近くまで行ったんですけど、スバル望遠鏡の建物の中には入れず。
なるほど。
はい。
じゃあまた次回にチャレンジですかね。
そうですね。
はい。
ただその翌日の夜に、
うん。
星空観察ツアーというか、
はい。
に行ったんですけれども、そちらは満天の星空で、
お！
天の川ってこんなに濃く見えるのかっていうぐらい、たくさんの星を見てきました。
ミルクこぼれしてました？
うん。よく、こう、写真に撮ると、
うん。
天の川でも濃いところと薄いところがあって、
はい、
色がついててっていう写真とかあるじゃないですか。
はい。
まあそんなに見えないだろうって思うけど、
うん、
それに近い感じの。
あ、そう。
そう、8人乗りとか9人乗りのバンで、
はい。
山の中腹でまで行って止めて、
うん。
降りた時に、ほぼ全員が、おーっていう声を上げて、周りを見るっていうね。
おー、いいですね、ハワイ。ハワイ島は、あれ火山は、火山火山はどうなったんですか？
キラウエア山の、キラウエア火山。
はい。なんか、結構、街中で噴火しましたよね。
というか、住宅地の中に新しい割れ目ができて、そこから溶岩が吹き出して、いくつかの住宅が潰されたと。
はい。
いうのがあって、その、溶岩の噴出はもう落ち着いていて、
とはいえ、もう落ち着いたんですか？
潰された家が戻るわけじゃないんで。
まあまあそうなんですけど、あまり、その、ひどい状況っていうのはニュースでしょっちゅうやってたんですけど、それ以降最近あまり、それどころじゃなく日本国内が大変だっていう感じでニュースでなんてなかったので。
5月から、
はい。
亀裂からの溶岩噴出があって、
うん。
8月の中旬で、とりあえず流出は止まって、
お
私が行った時には、煙は出てるけど溶岩は出てないっていう状況でした。
なるほど。
はい。ということで、もうちょっと、9月の下旬ぐらいからは、キラウエア火山の方の、に近づけるっていう方も整備がされるんじゃないかというお話でしたね。
なるほど。
はい。
はい。
ということで、本当であれば、こう、スバル望遠鏡、こんなだったよっていうお話ができるとよかったんですけれども、残念ながら、近くまで行きましたが、中には入れませんでした。
はい。
星は綺麗でした。
いいな。
はい。あと、ハワイ島は、私が思っていたハワイ、うん、ホノルルとかね、白い砂浜が広がっていて、
うん、
向こうにこうダイヤモンドヘッドっていうのがあって、ワイキビーチがあってみたいなところとは結構違う、荒涼とした、大地が広がる自然しかないっていう感じの島
です。あ、どちらかというとそっち側に行ったってことですね。
そうですね。
結構なんか、ハワイと本当にいろんなツアーがあるというか、いわゆる自然ツアーがあれば、リゾートツアーもあってって言って、本当にいろんなとこ、種類があるので、同じハワイって言っても、かなりそれをどう、何をチョイスしたかによって、内容も変わってくると思うので、
うん、
どちらかというと自然ツアーだったわけですね。
そうです。自然しかない感じでしたね。
なるほど。
はい。
じゃあ自然を満喫されたい方は、ぜひ。
はい。ハワイ島の直行便だったので、オアフ島
はい。
には全く行かず、でした、 ということで今日は、ハワイの話はせずに本編ではですね、はい、7月にいただいた、
うん、
メールから一つ質問を取り上げて、
はい、
その話をしようと思っています。
はい、よろしくお願い。
あのポッドキャストを聞いてる人はタイトルにそっちが書いてあるので、何話すか分かると思うんですけれども。
何話すんですか？私分かりません。
ということで、ちょっと花の話をしようと思います。
あ、フラワー？
いえ、ノーズ。
Oh, nose!
はい。ということで、はい、本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、ソンナイプロジェクトのゆうなです。9月になりましたね。まだまだ暑いですが、少しでも秋を感じるために、今月は芸術の秋をテーマにブログを書いていこうと思います。今週は謎の天才画家ヒエロニムス・ボスの作品を取り上げました。ぜひご覧ください。ソンナイプロジェクトのウェブサイトは sonnai.com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
ということでですね。
はい。
花の話。
花の話。
まあ、花というかですね、うん、まずメールの紹介をしたいと思います。
はい。
7月にいただいた、サトポンさんからのメールなんですけれども。
うん。
音や光は波で伝わりますよね。しかし匂いは何で伝わるのですか？教えてください。お願いします。というメールを小学校6年生の、佐藤ポンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんで私が読んだかっていうとですね。
おう。
追伸。香里さんの親父ギャグは結構面白いです。
お、やったね。
それやったねなんですか？
違うの？
まあいいでしょう。ということでですね、
か
おりさんの親父ギャグファンの小学校6年生からいただいた、
は
い。
やったね。
話なんですけど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。匂いが何で伝わるかっていう話は、
はい。
まあ、化学物質が、空気の中を、飛んでいてというか、
ほう。
混じっていて、鼻の中に入ると、
うん、
嗅覚ね。匂いを嗅ぐ感覚、うん、嗅覚を感じるところにくっついて、
はい、
匂いが感じられると。
でも本当にそれ自体が漂ってるわけですね。
そうです。だから、空気の中に、
うん、
なんかの分子、アンモニアとか。
アンモニア、なんでそういうところから行くかな？
なんか香りっぽいかな。
なんか呼びました？
っていうのがありまして。
はい。
で、鼻の奥の方にはね、切手ぐらいの広さの、こう匂いを感じるところがあって、
はあ、
そこに、まあ、嗅覚の細胞があって、
はあ、
粘膜っていう、
うん、
ちょっと湿った、ものが、
はい、
くっついていて、そこに、うん、空気中の分子が溶け込んで、それを感じる、細胞があって、そこと結びつくと脳に信号が行って、あ、何々の匂いがしたなってのがわかる。
香りの匂いがしたなって感じですね。
そうそう、で、
ふく、
目は明るさを感じる細胞っていうのと、
はい、
まあ、全体的な明るさを感じる細胞っていうのと、赤い光、緑の光、青い光にそれぞれ感じやすいっていう細胞の4種類があって、
感体細胞、錐体細胞ってやつですな。
そうそうそうそう。で、舌、ベロね、
ベロベロ
にも味を感じる、まあ、味蕾っていう、味の
未来の未来、
味のつぼみって書くんですけど、
はい、
そこに5種類の。
つぼみってことは、やっぱり、そのうち花が咲くから、やっぱり未来があるんですよね。
うん、思ったより花は咲かないらしいよ。
あ、そうなんですか。つぼみのままで終わるタイプ。
つぼみのままで過ごすタイプ。 で、鼻の中の、その、匂いを感じる細胞は、約350種類。
は？お？え？
350 種類の、
うん、
タイプに感じる細胞が並んでいるので、
ほう。
だからといって、人間が350種類の匂いが嗅ぎ分けられるのではないんですよ。
え、実際でも匂いなんて言ったらもう、それこそ無尽蔵に種類はあるわけですよね。
そうそう。だから、それの組み合わせで、これの物質が何個来て、こっちが何個来ると、その組み合わせがっていうのでやっていくと、まあまあ、数えきれないほどの、バリエーションがある匂いを感じることができますよと。
おー、なるほど。じゃあ、光が三原色で、それの組み合わせでいろんな色を表してるっていうと似てるような感じで、匂いもいくつかの匂いの元に、
匂いの元物質？
三原種？
あ、だから350原種？
原種？なんか原種って言葉あんまり良くないですね。
はい。なので。
ちょっと、ぐさってくる感じですね。
原稿がいいですか？
それも嫌だ。
で、
はい。
なので、お答えとしては、はい、匂いは空気中の化学物質で伝わります。
はい。物が実際に漂っていると。
うん。でね。
はい。
よく、五感？
五感。
五つの、感覚、五感。
見て、聞いて、嗅いで、味わって、触ってか。
そうですね。っていう。
あとはピキーンってくるやつが第六感ですね。
それ以外が第六感ね。
で、その上がセブンセンシズってやつですよ。知ってます？
え？
え？今へ進めましょう。
で、いろんな感覚、五感があるっていうのは、
はい。
それぞれ、さっきの話していくと、鼻は嗅覚で、
キューキュ
ー。空気中の物質が、はい。感じられますと。
はい。
で、味覚。
味覚。
は、口の中に入れたものの、
うん。
味がわかる。これも、どんな物質が入ってるかだよね。
旨味、成分、甘味、塩辛、味にもそういうのがありましたね。
あります、あります。で、耳は空気の振動。
ほう。あ、じゃあそれは、もの、あ、でも振動、実際に届いてるというよりも、媒介してるもので伝わってくるわけですね。
そうですね。だから空気が揺れると耳が感じられるね。
はい。
で、光。
光。
まあ、この光を、まあ、特定の電磁波っていうかもあれですけど。
はい。
で、最後に、まあ、触覚というか、皮膚の感覚で、物が触ってるとか、
はい、うん。
皮膚の感覚としては、触ってる、触ってない。
はい。
熱い、寒い。
熱い、熱い、熱い。
あとは、痛いとか。
お
っていうのも含めて。
痛みと、触ってる感じって、同じというか、ほぼ近いですよね。
そう。で、皮膚の中に。
違う。熱いか。熱いだ。
熱い。熱いと痛い。
うん。そうそうそうそう。
の刺激は似てるかな。
はい。
っていうのがあるんですけれども。
うん。
これ、結局、感覚器って言って。
はい。
まあ、動物が、自分の体の外にある何かの情報を感じて、
うん。う
ん。何か行動を起こすとかね。
うん。
っていうために、外の環境を感じるっていうための器官なわけですよね。
はい、うん、うん、うん。インプットの器官ってことですね。
そうそうそう。で、ずっとずっとずっとずっとずっと単純な、
はい。
生物。
単細胞生物？
単細胞生物みたいなもの
を。ゾウリムシ。
以前ね、生物って何っていう話したこともあるんですけど、
ああ、ウイルスが生物に当たるかどうかっていう重大問題について取り上げた神回ですね。
神回だったかどうかわかんないですけど。
はい。
で、やっぱりね、 生物って、生きてるってことは、
みんな友達。
外の世界と中の世界。
はい。
自分と外の世界の区切りがあるんだよね、なんか。
ああ、膜で。
何かしらで区切られてないと、生物じゃなくて、
は
い、
うん。
で、外からエネルギーをもらって、うん、自分がこう成長したり、
はい、
子孫を残したりするっていうのをやっていくのが、まあ、生物ですよって話をしたと思うんですよ。
はい。まあ、一般的には、まあ、なんか例外があって、微妙にその生物の定義は揺らいではいますけど、一応、他者との区切りがあり、自分の中でエネルギーを作り出すっていうのかな？エネルギーを取り込んで、まあ、代謝をするってことですかね。
そうですね。外から取り込んだエネルギーで、自分の中の、ものを増やしたり、
はい、
子孫を残したり、
うん、
っていうのをやるのが、まあ、生物っていう話をすると、
はい、
すごく原始的な生物でも、
うん、
外の世界がどうなってるかを知るっていうのはすごい大事なことなんですよね。
そうね、外のものを取り込んで自分の糧にするわけだから、取り込むところが、環境が自分に適してないと、それはそのまま生物の生命に関わってくる問題ですもんね。
うん。で、すごく単純な生物だと、
うん。
こう、単細胞生物は細胞の膜っていうのがあって、
はい。
そこの外と中で、化学反応が起きて、
うん。
何かの物質を取り込んだり、何かの物質を出したりっていうのがされるんだけども、
はい。
だんだんね、細胞が増えていて役割が増えると、
うん、
私は外のことを、感じるだけにの仕事をしますっていう細胞ができてきて、
おー、なんか役割分担が特化してくるわけですな。
その中でも一番大事なのは、うん、うまいものがありそうかどうか。
お、やっぱり食べるものって大切ですよね。
そう、まあ、栄養になるものね。
うん。
でもう一個大事なのは、危ないことがありそうか。
うん、
つまり、なんか危険なことがあったら逃げる。
は
あ。うまそうなものがあったら近づく。
ほう。
で、単純な生物だと、その、人間みたいにもぐもぐする口があるわけじゃないから、
うん。
栄養が多いところに行けば、栄養がたくさん取り込めて、
うん、
危険なものがあるところにずっといると壊れてしまって、そこから逃げると、はい、生きながら られるというのがあるので、
うん、
花はさっき言った空気中の物質が粘膜に溶けて、
うん、
そこで、感じた情報が脳に行って、
うん、
っていうのをやってる、
うん、
でもちろんね、これはうまそうだっていう匂いも嗅ぐし、
うん、
いや危なそうだっていうのも感じられる器官で、すごく、原始的な、こう、細胞がやってることとすごく似てることをやってる。
そうですね。実際に外のものを、まあ、取り込んで判断するわけですよね。まあ、判断するのは、まあ、人間であれば、大脳で情報を処理するかもしれないけど、一番スタートのところは、本当にその物質を取り込んで、で、そこからスタートですもんね。目で見るとか耳で聞こえるっていうのは、実際にその物質自体を取り込んでいるっていうわけじゃなくって、その振動とかを感じるものに対して匂いは取り込んで判断するわけですもんね。あ、すごくなんか原始的かも。
そうで、その後のは、うん、触覚が先か味覚が先か分かんないけど、
はい、
単純な栄養だけではなくて、
うん、
もう少しちょっと変わったものを取り込んだときに、
うん、
これは食べた方がいいのか吐き出した方がいいのかっていうのを考えなきゃいけないんだよね。毒だったら吐き出した方がいいし、栄養だったら食べた方がいいしっていうのが、やることは似てんのね。化学物質が、自分の好きなものか嫌いなものかをこう味わい分けて、
はい、多分一番初めは毒か毒じゃないかで、だから苦いもの、酸っぱいものっていうのは基本的には拒否する味ですよね。
あまり美味しいと思わない
方が。それはもう最近は大人の珍味になってるけど。
あ、そうだ、生きていけるんだけど。うん、っていうようなことがあって、
はい、
やっぱりね、こう原始的なところからだんだんこう感じられるものが増えて、で、その後に触覚とかね、
うん、
傷つけられたら、逃げるとか、修復するとか、あと、どっかから刺激があったら、触られてる、なんかとぶつかってる。
いやいやいや。
とか、あと、もう一個は、捕まえるときに、
はい。
触ってるってことは捕まえられてるとか。自分で、ね。
ほ、
ほ。私たちはね、目で見えるんで、物を掴むときに、なんとなく物をこう、ギュッて掴むのを当たり前だと思ってるけど、
うん、
こう、光を感じる器官が発達してない生物とか、
はい、
真っ暗なところで生きてる生物は、触ってるかどうか、
うんうんうん、
遠くのものは、空気中に漂ってくるもので感じて、
うん、
で、近づいたら、触って物があるのを確認して、
うん、
または、触られたら逃げたりして。
おうおう。はい。
で、うまそうなもの近くだったらガブってしてみて。
ほう。
味がいい感じだったら食べて。
うん。
味があんま良くないなと思ったら吐き出して。
ペペペ。
っていうのをやってきた時代がずっとあって。
うん。
で、飛び道具として。
お、手裏剣？
こう、触る前に。
はい。
振動が伝わってきたら、何かが起こったよっていうのが分かるようになって、
ほう。
それま、空気だとか水の振動がね。
ああ、水の中で物を触ろうとすると、水が揺れるというか、迫ってくる、物が迫ってくるので、触られようとしているっていうのが分かるってことですね。
とか、うん、触られるというのは直接なんだけど、もう少し、はい、振動、揺れたっていうのが、もっと敏感に分かるようなものが、耳的なものの器官になり、で、ある日、明るさを感じられる、細胞ができて、
うん、
周りが明るいか暗いか、
うん、
どっちに光があるかが分かって、
うん、
だんだんそれが進化すると、獲物がいるかどうかが、近づかなくても分かるようになって、
ほうほうほうほう。
って言って、まあ、目みたいなものが発達してっていう風にこう、なってきたんだと思うんですよね。
じゃあ今ね、入ってくる情報の8割以上が視覚、目で見るって言い方をするけど、でも、スタートは視覚から発達したのではなくて、ここの感覚器が発達して、比較的視力、目で見る視覚は、後の方で発達したようなものなんですね。
そう。今こう、地球上に存在している生物のほとんどは周りの化学物質を感じて行動を変えるってことをやってます。それは単細胞の生物でもやるわけですよね。
うん。
これはだから人間で言うと鼻に近い活動してるわけ。
実際に物質を直接取り込んで判断して行動するわけですね。
そうそうそう。で、はい、いうようなことで、質問にあったね、
うん、
何で伝わるか、光や音は波で伝わるっていう風に考える、その仕組みの方も大事なんですけど、
はい、
感じてどうしてるか、
うん、
役に立ってるかっていう方から考えると、五感、嗅覚とか味覚とか聴覚、視覚、触覚、
はい、
っていうのが、どう役に立ってるかっていうのを考えると面白いのと、あと多分ね、調べるとどのくらいのタイミングで生物がその感覚をこう、うん、獲得したかっていうのも調べるとわかるんじゃないかと思っていて、
まあ、今言った視力は実は後から獲得した感覚だよ。
そう、どんな生物から光を感じられるようになったかみたいなのもあるんですけど、
うんうん、
で、この質問ね、7月にもらったんで、
はい。
8月で取り上げようかと思ったんですけど、
夏休みの自由研究の課題になったかもしれないですよ。
で、夏休みの自由研究の課題にしてほしくなくて9月に取り上げたんですよ。
え？なんで？
結構ね、まとめるのも大事なんだけど、
はい。
まとめる方に意識がいくよりも、
うん、
自分とかね、が何を感じて、どう行動してるかっていうのを、まあ、人間もそうだけど、もっともっとこう、微生物とかね、
うん、
そういうところで、感じて行動する。
はい。
行動が変わると、よりよく生きられるとか、死ににくくなる。
おぉ。
とかっていう感じを、なんとなくね、想像して感じてほしいなと思っていて。
はぁ、あ。
それを、本調べて、
うん。
5つの感覚がありますっていうのを、こう知識でこう書くんじゃなくて、ちょっとね、どう感じるかを想像するみたいなことをやるといいんじゃないかと思っていて、はい、9月にわざわざ取り上げてみました。
まあ、じゃあ、じっくりと、9月は、兆候の季節ですよね。
ん？
じっくり考える。
ああ、はい、
はい。なんか言葉なかったでしたっけ？
なんだっけ？
なんかあったよね。
うん。
まあ、考える時期ですよ。雨も降って、外で遊べないし。
ははは。
ねえ、せっかく真夏の、酷暑から涼しくなったなって、っていうのが結局台風で涼しくなってるから、うんっていう微妙な感じではありますけど。
台風と秋雨の季節ですけどね。
そうですね。
ということで、
はい。
なんだろう。どう感じているかを、
うん。
こう想像しながら、感じるとは何ぞやと。
わかった。
はい。
わかった。あのね、
うん、
たまたま、神経系の発達についてちょっと調べたことがあったんですよ、最近。
はい。
で、赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいるときに、うん、実はいろいろな感覚器官がすでに働き始めているんですよ。うんうん、具体的に言えば、耳から聞こえている。
うん、
いろんなもん音が聞こえているとか、味わっている。まあ、赤ちゃんの周りにあるのは羊水かもしれないけど、うん、その羊水っていうのはお母さんの食べたものに直結しているので、
うんうん、
なんか甘いものを食べた時は羊水が甘くなるらしいんですよね。で、だからその後、羊水を飲むっていう練習をしてるらしいんですよ、赤ちゃんって。
うんうんうん、
実際には栄養としては胎盤を通して、栄養素は運ばれているので、
うん、
それ飲む行為自体に何か意味があるわけではないんだけど、結局生まれたら直後からは結局口で栄養を取らなければいけないので、うん、その練習をしてるっていうふうに、まあ、今解釈されてるらしいんですけど、
うん、
でその時に、甘いものを食べた後に、飲んでいる、羊水を飲んでいる赤ちゃんは、よく飲むと。よく飲むっていうのかな。でそれに対して、ちょっと苦いようなものを食べた後っていうのは、あまり飲まないらしいんですよね。だからそういう意味で、まあ、味覚とかも発達している。ですよ。で、あとは、なんか、指しゃぶりの練習っぽいこともしてるらしいんですよね。練習っていうのがやっぱしゃぶってることもあるみたいなんですよね。で、そういうのに対して視力っていうのは、生まれた後に発達するんですよ。
うんうん、
まあ、当然、子宮の中ではほとんど環境的に真っ暗で何か見えるわけではないので、視力っていうのはほとんど発達しなくて、生まれた後にいろいろ発達していって、初めは、なんだろう、焦点は全然合わない。
ぼんやりと、外が明るいか暗いかぐらいしか分からなくて。
そうそうそう。で、色っていうのもほとんど分からない。明暗ぐらいしか分からなかったのが、うん、だんだん一点を見続けることができるようになったりとか、
うんうん、
あとはその焦点が近いところ、遠いところが見れるようになるとか、うん、いろいろ色自体が分かるようになってくるっていうのは、全部生まれた後の発展らしいんですよね。
うんうん、
これって、いわゆる生命体がそういう感覚器官を獲得した順番とももしかしたら通じるものがありそうですよね。
そうですね。ただ、難しいのは、触覚みたいな話と、
うん、
運動、ここに、はい、を動かそうと思うと、指が動く、
うんうんうん、
で指が動くと、そこを触ったのが、わかる、
うんうんうん、
っていうのも、生まれた後、体験をしながら、
うんうんうんうん、
確立していくっていうのもあったりするので、
うんうん、
獲得、進化の中で獲得した順番と、必ずしも同じじゃないかもしれないんですけど、
うんうん、
ただ、発達と進化の上での獲得、
うん、
っていうのは、シンクロしてるところもあったりするし、
なんか、なんだっけ、個体発生は形態発生を繰り返すってこともなかったでしたっけ？
うん、ありますけど、なかなかそこはね、難しい。あ、ただ、はい、嗅覚っていう、
匂い。
その匂いを感じる神経は、
うん、
脳の中でも、より古い脳。
ほう。
大脳っていう中の、一番表面ではなくて、内側の、うん、古いところに、直接繋がっていて、意識をするっていうよりもう少し根源的な、うん、好き嫌いとか、
うん、
快不快、
うん、
みたいなところと、結びつきが、直接強いっていうふうには、脳の、構造上できているので、
うん、やっぱり少なくとも、感覚器としては早い段階で獲得した技術、
うん、
技能能力ってことですね。
そうですね。周りの、化学物質を感じる能力っていうのは、
うん、
どんな生物にも、ついている、まあ、機能というか。
はい。
で、それはすごく根源的で、必要な。
うん。
あ、こういう匂いがあるとやってられないっていう話とか。
うん、うん。
あと、フェロモンっていう、
その、はい、
同じ種類の動物で、自分をもう魅力的に感じさせることができる化学物質を出して、は
い、うん、
それが、周りの同じ種類の動物に感じられて、
うん、
魅力的に思える、
うんうん、
思えるというか
感じられる感じですね。はい。
そうそう。っていうのも、鼻の。
あ、そうか、それを人として、人の場合には、嗅いで感じ、その理解というのかな、認識してるわけではないけど、感じている可能性はあるわけですよね、人であったとしても。
フェロモンの研究もなかなか難しくて。
まあ、感じなければ、わかんないしね。
人間は何に感じてるかっていうのはなかなか難しいんですけど、
私はチョコレートの匂い、チョコレートの匂いってあんのかな。
チョコレートはフェロモンではないと思うんですけど、
味わうくらいだけど、
ただある特定の化学物質の組み合わせが、魅力に感じるっていうような、うん、ことは、動物である程度あるって分かっていて、
そしたらまあ人にもあるだろう、
あるんじゃないかと言われているのもあって、
美薬の研究に、
そうそうそう、さっき言った、こっちはうまそうだとか、
うん、
危険そうだみたいな話、うん、
はい、
と、似た感覚で、すごい、意識っていうよりも、魅力を感じちゃうというような感覚に結びついているのかもしれないなと思います。
はい。
はい。そんなことで、匂いの話からちょっと五感。感覚機能の話をしてきたんですけれども、
はい。
ぜひ、ぜひ何を感じていて、これはどう役に立っていて、
うん、
で自分は何だろう、頭で考えると人間でね、
うん、
自分の意思で行動してると思ってるけど、
はい、
実は感覚器が行動を決めてるってこともあるかもしれないなって思いながら過ごすと面白いんじゃないかと思います。
ふらーっと美味しそうな匂いの時に近づいてっちゃうあれですね。
その辺もそうだし、
うん、
美味しいものを食べると幸せになるっていうすごい根源的なことあるじゃないですか。
うん、そうですよ。なんていうのかな、もう 味わってる時の満足感とお腹が満たされた時の満足感とその時にちょっとうとうとってする時の満足感で、うとうとうとした時に寝れる時はもう至福の時ですよね。
そんなのをなんだろうな、ちょっとだけ客観的に、
はい、
自分の主観を見るっていうのを考えるっていうのは結構面白いことだと思うので、
うん、
そんな感覚器を意識してみるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで今日は匂いの話をしてきました。
はい、
はい、なかなかね、自分が何をどう感じているかっていうのを意識しながら過ごすっていうのはめんどくさいことなので、
はい、
つまんないって言ったら変だな、めんどくさいだけのことかもしれないけど、
うん、
この番組はこう世の中が違って見えるっていうのが売り文句になっている番組でもあるので、
売り文句ですよ。
そう、ぜひね、
に違ってかんに世の中が違ってか、かぐ、かぐ？
嗅ぎ分けられる。
か、そうそう、それそれそれ。いいね。ちょっとなんか原始的になりましたね。
なんかね、その辺がね、俺今、化学物質感じてるって思いながら。
そうそうそうそう。
過ごすのは面白いなって思いますよ。
の山の上に上がっていった時に、硫黄臭いなと思ったら、やばいと思う、心理。
そう、その割に、一酸化炭素は感じられなかったり。
ああ、確かにそうですね。
そうなんです。っていうようなことがあって、なんでこれは匂いで感じられないんだろうっていうのも面白いかもしれないです。
プロパンガスなんて本当は無味無臭だけど、わざと匂いをつけて、
わかるんですよね。
しかも不快な匂いをつけてというか一緒に出すことによって危険を察知させてますもんね。
そうそうそう。まあそんな感じで匂い世界を見るのが面白いかと思います。
はい、はい、いろいろかぐわしい世界でございます。
はい、今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
はい、この番組そんな理科の時間では皆様からの、質問やご意見、メッセージ、あとは近況報告などお待ちしております。旅行に行って星が綺麗だったとかでも構いませんし、
うん、旅行に行って天文台が見れなかったでも構いません。
とほほ。
とほほ。
メールの方はね、私と河合さん二人で、ちゃんと目を通しております。番組で紹介できないメールもたくさんあるんですけれども、皆さんからのメールをお待ちしております。メールの宛先は、lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトで、そんない理科の時間のアイコンクリックしていただくと、お話がたくさん並んでいるページがありまして、そこの右側のフォームからもメールを送っていただけますので、お好きな方法でメッセージを送ってください。また、そんないプロジェクト、というグループで、そんな理科の時間のほか、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんな美術の時間などの番組を配信しております。昔の番組というか昔配信した、エピソードまで、先ほど紹介したそんない .com のウェブサイトから、聞くことができますので遊びに来てみてください。また、もう終わってしまった番組や、文字のブログの連載もありますので、そちらも見に来てみてください。
文字のブログってなんか定着しましたね。
文字のブログね、
はい、
というかポッドキャストが先行してるんで、ブログが文字のブログになっちゃうんですけど、
はい、
あとはですね、YouTube での番組配信や Twitter での情報発信もしておりますので、そちらもそんないプロジェクトで検索して見つけてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
配信の頃までには台風が過ぎて、あまり被害がね、広がらないことを。
でもなんかまた新しい台風来そうじゃないですか。
はい、祈っております。
はい。
というのと、だんだん涼しくなってね、過ごしやすくなるといいなと思っておりますので、皆さん防災に気をつけてお過ごしください。なんかね、収録前後が防災の日、関東大震災が9月1日だったので、 防災の日ということで、うん、9月は結構ね、防災の話題もたくさん出てくるので、
はい。
防災についてもちょっと、考えてみるといいんじゃないかと思います。
はい。
はい。ということで、そんな理科の時間 B 第277回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。